世界考古と創価学会、創価学会の歴史。ここでは、高専ルフに生き抜いた三代会長の足跡、並びに、師弟の精神を通して、創価学会の歴史を学びます。
現代において、日蓮大聖人のご精神を継承して、世界高専ルフの使命を深く自覚し、その実現のために真剣な実践を貫いてきた教団が創価学会です。そしてその高専ルフを推進する創価学会の永遠の指導者が初代会長牧口常三郎先生、第2代会長戸田常成先生、第3代会長池田大作先生の3代会長です。牧口常三郎、初代会長の時代。創価学会の延元は、初代会長牧口常三郎先生と第2代会長戸田常成先生の師弟に求められます。牧口先生と戸田先生は共に教育者でした。牧口先生は1871年明治4年6月6日新潟県柏崎市荒浜で生まれました。少年期に北海道に渡り、働きながら読書と勉学に励み、北海道尋常師範学校に入学。卒業後は教員になりました。一方、戸田先生は1900年明治33年2月11日石川県加賀市塩屋町で生まれました。1902年明治35年頃、一家で北海道厚田郡厚田村に移住。尋常高等小学校を卒業後、働きながら独学で教員の資格を取得し、夕張で教育者の道を歩み始めました。牧口先生、戸田先生の師弟の出会い。その頃から真剣に人生の師を求めていた戸田先生は、東京に出た折にすでに小学校の校長として活躍していた牧口先生と出会い、意気投合します。牧口先生48歳、戸田先生19歳の時でした。間もなく戸田先生は牧口先生の下で教員として働き始め、師と定めた牧口先生を陰に陽に支えます。創価教育学会の創立へ。牧口先生は自ら教育者として初等教育の現場に関わる中で、全ての子どもが自らの手で幸福を勝ち取っていける自立した社会人として成長していくことを願い、それを可能にする教育の確立を模索していきました。そして独自の教育学を構想し、その土台となる価値論を深く追求しました。その中で、人間が社会の中で価値を創造しゆく確固たる主体となりうる生命変革の原理と、そのための根本の実践を明かした日蓮大聖人の仏法に出会い、1928年昭和3年大聖人の仏法を継承した日光聖人の流れを汲む日蓮聖宗に入信しました。57歳の時でした。なお戸田先生も牧口先生に従って同年に大聖人の仏法の信仰を始めました。1930年昭和5年11月18日牧口先生は創価教育学大系第一巻を発刊しました。弟子である戸田先生は私財を投じて出版を支え、また牧口先生の教育理論のメモを順序立てて構成し、文章を整理するなど全面的に協力しています。また創価教育学大系の奥付けには、著作者である牧口先生、発行兼印刷者である戸田先生の名前とともに、発行所として創価学会の前身となる創価教育学会の名称が記されています。これが創価教育学会の名が世に出た最初でした。そこで同書が発行された11月18日をもって、 創価学会の創立記念日としています。創価とは価値創造の意味です。大商人直結の仏法の実践。牧口先生、戸田先生の師弟2人で出発した創価教育学会は次第に機構的にも整えられ発展していきます。そして創価教育学会は日蓮召集の在家信徒団体となりますが、従来の校とは全く別の在り方をとってきました。またその実践においても仏法を寺院や葬式などの儀式に閉じ込めるものではありませんでした。信仰の進化によって各人が現実の人生において幸福を実現するとともに社会の平和と繁栄を目指す開かれたものでした。それは日蓮大聖人の仏法本来の実践のあり方に基づいています。座談会や地方指導も活発に行われ、創価教育学会は順調に発展していきました。全国の会員は約3000人に至ったと言われます。軍国主義との戦い。当時国家神道を精神的支柱として戦争拡大に暴走する軍部政府は神社参拝や神札を祀ることを国民に強要していました。1943年、昭和18年6月、学会は権力の弾圧を恐れた日蓮召集から当時の官庁立ち会いのもと神札を受けるようにしてはどうかと言い渡されました。この日蓮召集の態度は方々容認の行為であり、日蓮大聖人、日光聖人の教えに背くものでした。これに対して牧口先生は神札の受け取りを断固として拒否しました。学会は日蓮大聖人が示された方々限界の教えを貫いたのです。同年7月6日、牧口先生は地方釈伏で訪れていた伊豆の下田で、同日戸田先生は東京で連行され、最終的に21人の幹部が逮捕されました。不敬罪と治安維持法違反の容疑が逮捕の理由でした。厳しい取り調べの中で最後まで退転することなく信仰を貫き通したのは牧口先生と戸田先生の師弟だけでした。1944年、昭和19年11月18日、牧口先生は栄養失調と老衰のため73歳で東京拘置所内で逝去しました。その生涯はまさに御所に仰せの通りに不釈神明の実践を貫き、日蓮大聖人の民衆救済と妙法愚痛の精神を現代によみがえらせた尊い先駆の一生でした。戸田先生の獄中の御脱。戸田先生は1944年昭和19年初頭から獄中で唱題に励むとともに法華経を読み思索していきました。その中で仏とは生命であるとの御脱を得ました。さらに唱題と思索を重ねていった時、戸田先生は自身がまさに釈尊の滅後に法華経を高専流布していく使命を託された自由の菩薩に他ならないことを悟り、我自由の菩薩なりとの確信を得ました。1944年、昭和19年11月のことです。戸田先生はこの獄中の御脱により日蓮大聖人の仏法への確信を不動のものにするとともに、高専流布を自らの使命として自覚しました。戸田先生のこの獄中の御脱こそ仏法を現代に生き生きとよみがえらせ、創価学会が高専流布の教団として飛躍していく原点となったのです。